ご計画され願っておられることは、私たち主イエス様を信ずる者がイエス様と同じ御姿に変えられていくことです。この主の変わらない、動かすことのできない、あらかじめ定められた御計画が我々の確信となり、喜びとなり、平安となり、よりどころとなることができれば幸いと思います。次の大切な点とは、すべてを下からじゃなくて上から見るべきなのではないでしょうか。目に見える現実だけを見るとやっぱり大変です。すべての上に立つことの必要性について、このロマ書の中でもはっきり書く記されています。今の世の、国々とはもちろん争って妬みに満ち、みんな本当のことを言おうとしないで、結局自分のことしか考えられないなのは恐ろしい現実です。けども主は支配者として導いておられます。今のこの世の現象は本当にめちゃくちゃなのではないでしょうか。人間の目から見ると確かにそうですけど、主の目はそのようには見ておられません。長い目で見るからです。人間はもっと良い時代を確かに願っています。まだもっと良い状態になることも願うでしょう。けど主はこれに対して私たちの時代を良くし、環境を改善しようとは全然思っていません。私たち自身の、人間を良くしようと思っておられます。失望してしまった人間は喜びに満たされるべきであり、悲しみばかりを経験している者は主ご自身の喜びに満たされるべきです。違う言葉で言いますと、私たちは御子イエス様と同じ姿に変えられなければならないということです。この主の目的を考えないで、時代を良くしよう、環境が良くなるようにと願っても無駄です。そこに待っているのは絶望だけです。思う通りにいけないからです。私たちはあらゆる出来事、あらゆる環境の上に立たなければならない。もちろん私たちはこの世にあって悩み、苦しみに引き込まれます。そして我々の意志も、感情もまた考えも、この苦しみに巻き込まれてしまう時もあります。けど我々の霊だけはその上に固く立っていなければいけません。もし我々が霊において出来事と環境の上に立っていないなら、主の証人として立つことができませんし、また御心にかなった奉仕をなすこともできない。それに加えて、あらかじめ定められた主のご目的にかなうことができません。毎日毎日いろんな出来事に出くわしますけど、それから解放され自由であらねばならない。私たちはこの世のあらゆる出来事の上に惜しく固く 立っていなければならない。けど何が我が我よ、まあ、時代的な出来事と環境の中から引き上げてくるなのでしょうか。何が我が我を解放してくるなのでしょうか。私たちを引き上げ解放してくださるのは永遠に変わらない、動かすことのできない主のご計画、ご目的であります。主の関心の全部は私たちがイエス様の姿に変えられることに注がれています。主が我々にこのご予定を持っておられるということを私たちは見た目によって教えられているなのでしょうか。まあ、このロマ書の書とは結局御霊の書と言うべきなのではないでしょうか。御霊は絶えずイエス様の栄光を表したいと望んでおられ、また信ずる者はこの主イエス様の姿に変えられることを望んでおられ、そのために働いておられるのです。もしこの素晴らしい事実そのものは御霊によって教えられると、あらゆる問題に勝つことができます。あらゆる問題、苦しみの上に立つことができます。もし御霊の証を持っておられないなら、悩みと苦しみが来るとすぐに絶望してしまわなければならないはずです。ある夜この世の出来事の上に立つことができるようになるために、主のご目的に対して心の目を開いていただきたいものです。8章の29節、なぜなら神はあらかじめしておられる人々を御子の姿に似たものにあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となるためです。これは主のご計画であり、この計画は変わらない計画です。主はこのご目的をもって私たち一人一人を全く個人的に導いておられるのです。初代教会の人々はこれを確信したのです。ちょっとヨハネ第1の手紙の3章を見てみましょうか。428ページです。3章の2節です。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜなら、その時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。まあ、初代教会の人々はこの動かすことのできない確信を持っていたのです。人間的にあれば夢の世界です。笑い話です。まあ正直な人間はありえないと言わなくちゃいけないなのではないでしょうか。私たちのようなものだって、キリストに似たものとなることだって、ありえない。イエス様は自分のことについて考えたことがない。無視されても、捨てられても、構わない。そういう人間はいないでしょう。みんなやっぱ自分自分自分の大切にする。けども、主は嘘つきではない。人間的に考えられないけど、主にとって不可能なことはない。必ず、なります。この最初一章の27節に、今度はパウロも同じ主のご目的について書いたので358ページです。358 358ページ、コロサイ書1章の27節。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあって、どのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。結局、うちに住めたもキリストこそが栄光の望みであり、このイエス様が我々を動かすことができ、支配することができれば、もちろん人間は変えられるようになります。イエス様の形に似せられていくことこそが主の深い御心です。この主のご目的は、あなたが今出くわしている問題の回答なのではないでしょうか。また、今持っている悩み、また苦しみの説明なのではないでしょうか。主は、一人一人に対して、御子と同じ姿に変えられるという一つのご目的を持って、働きかけておられます。主は永遠の昔から私たちのようなものが、イエス様の形に似たものとなるようにあらかじめ定めておられました。まもなく我々に訪れてくる永遠の世界に入ると、このご目的は現実のものとなります。すなわち私たちは、イエス様と同じ姿に変えられます。このロマ書に戻りまして、8章の28節29節を見ると、主は働いておられると書かれていますね。28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。まあ、確信する。ここではっきり主は働いておられる。昼間だけじゃなくて、夜も、瞬間瞬間、主は自分の目的を目指して働いておられるのです。なぜこんなにたくさんの理解に苦しむような試みがあるなのでしょうか。それは、主が我々のうちに、その見姿を形作られるためです。今日の、誠に望みないような状態の中にあって、ただ一つの希望は、イエス様です。そして、主なる神の御心は、ご父神の御子、主イエス様の御姿が我々一人一人信ずる者のうちに形作られ、我々を通してイエス様が現れていることです。私たちの中におられるキリストこそが栄光の望みです。私たち自身のうちにはもちろんいかなる望みをも見出すことはできない。けどこのようなもののうちに、主の変わらない永遠のご目的が成就されていくということは、なんという大きな恵みなのでしょうか。私たちは主の姿に変えられる、御子イエス様の御姿になるのだという事実をについて考えると、やっぱりまあどうしましょうかとしか考えられないなのではないでしょうか。けども、この主のご目的が達せられるために悩むことが必要です。どうして、なぜと人間はみんな考えます。悩みの目的とは 結局悩みによってイエス様と同じ姿に変えられることです。